おはようございます。私たちは普段どんな音を心から発しているでしょうか。どんな言葉を発しているでしょうか。いつも思います。自分の心の調律が必要だって。夫婦の間でも、上司との間でも、職場の仲間でも、家族の中でも、自分はどんな言葉を発しているのかな、時々考えさせられます。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ、必要な時に、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。エペソ4章の24節。聞く人に恵みを与えるような心でありたい。言葉を出したい。いろいろ思うかもしれないけれども、その人に、相手の人に恵みが伝わるように、そんな心の調律をしたいと、思います。恵みよりも、裁く言葉、批判する思い、また、強い言葉、なのかな、と、こう思います。今日は、イエス様とこの、罪深い女と紹介されている女性の信仰から学びたいと思います。私たちの御言葉による、福音による調律をさせていただいて、整えられて、ここを出発したいと思っています。お祈りをしましょう。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。天の父様、あなたに目を上げます。今からの御言葉の時間、どうぞ、あなたの御心を教えてください。あなた様のことが、イエス様のことが、よくわかるように助けてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日最初の御言葉をお読みいたします。第一テモテの2章の4節です。もしよろしければご一緒にご唱和いただけたら感謝です。もしお手元に、ある一番上の言葉ですが、御言葉ですが、一緒に読みたいと思います。第一テモテ二章四節。神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。そうです。天地を作られた神様は、すべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられる。今日は、このお話から進めてまいりたいと思います。ある貧しい 夫人が長年努力してドラクマ銀貨を10枚貯めて土器の中に隠しておきました。彼女は定期的にそれを取り出し、枚数を数えていました。ドラクマ銀貨といえば、労働者1日分の給料に相当します。貧しい彼女にとって、労働者1日分のそのお金は高額でありました。ところがある日その中の1枚が見当たらないことに気づきました。彼女は必死になって探しました。が見つかりません。彼女の住んでいた家は窓が小さく、昼間でも部屋の中は薄暗い。愛し皆さん、この婦人は途中で探すのを諦めたでしょうか。とんでもない。彼女は明かりをつけ、家中を掃き、必死になって探し回りました。そしてついに床の割れ目の隙間に銀貨があるのを見つけました。この時のこの婦人の表情を想像できるでしょうか。私たちもその経験があると思います。必死に探し物をして見つかった時、喜びながら彼女と同じように友人知人を招いてその喜びを分かち合った。招かないかもしれないけれども、密かにですね、見つかってニヤニヤするんじゃないですか？ああ、よかった、見つかったって。はい、皆さん。主イエスは、失った銀貨を探すように失われた私たちを、罪人の私たちを徹底的に探しておられます。人の子は、救われたものを探して、救うために来たのです。この例えを聞いていた遊女たちは泣いたことでしょう。自分たちはそのドラクマ一枚を稼ぐために体の切り売りをしてきた。ドラクマ銀貨がそれこそが全てと思ってきた。自分の価値などない等しいものを救うために来てくださったということを、主イエスは教えてくれました。愛し皆さん、私たちも叫びたいと思います。主はこの世の割れ目から私を拾い上げてくださったと。一匹を探すイエス様、そしてこの銀貨の例えをして救いの導きをされたイエス様、私たちも拾い上げてくださった、そして見つかって一緒に喜んで救いを感謝した、ルカ15章のお話であります。私たちの心の調律は、まさに主イエスの福音によるのです。私たちね、思いますよね。いろんなことがあるけれども、それはね、気の持ちようだって。いいこともあるけれども、大変なこともある。いずれ、いいこともあるからね、頑張っていこうよって。私たちの、まあ、かつての自分もそうでしたけども、周りの人から教えられ、親からも教えられてきた。しかし、今、福音を知った自分は、私たちは、そう、 私たちの心の調律はイエス様がしてくださるって。この福音で私たちを救って喜んでくださるお方がいるという、このお方が私たちの心を守り導いてくださっていくんだ、くださるんだって。今日の箇所には、罪深い女と紹介されています。彼女は泣きましたね。御言葉に触れていきましょう。で、7章の37、38をもう一度お読みいたします。お手元にあるでしょうか。7章の37、38。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがファリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。彼女は泣きながら入ってきたんですね。愛する皆さん、どうして人は泣くのでしょうか。泣いてしまうとどうして謝るんでしょうか。泣いてごめんねって時々言いますね。私も泣いて謝りました。4月の9日の日のことでした。先週もお話しした頭の怪我で、7針の手術を受けたその日のこと。3時までその手術がかかりました。夜中の3時まで付き添ってくださった方がいらっしゃいます。私は車椅子で終わってから、その方々に泣いて謝りました。ずっといてくれて感謝です。でも、こんな風になって、私は MCC 協会で、MCC で働けるんでしょうか。一度お返しした方がいいように思いますって泣いたんですね。その時に付き添ってくださった方々が励ましてくださった。本当に死ななくてよかったねって。そばにいて救急車を呼んでくれた家族がもうこれで終わりなのかと覚悟したそうです。今、こんな風にお話しできる奇跡を感謝しています。あんなに泣いたのは久しぶりかなって思いました。この女はどうして泣いて入ってきたんでしょうか。パリサイ人の家に入ったイエスを求めてきたんですよ。普通だとパリサイ人、このイエス様についてですね、あまりよく思ってない家に入っていくなんていうのは度胸がいる。そしてイエス様もこの家で食事をする、招かれていくことに何か意味を感じたんだと思う。37節を見ると、こういうふうに書かれています。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいてと紹介されている。これは2017番が忠実に直訳を訳している証拠なんですね。見よ、すると見よ、罪深い女がいるっていう、この書き出しがですね、この当時のパリサイ人たちの、また周りにいる人たちの、その 人々を驚かせたことだと思いますし、読者である人たちにも驚きを与えた。普通こんな書き出しはしないですよね。見よっていう。罪の人生を送っていた女性が香油の入った石膏の壺を持って部屋に入ってきました。そう、見よ、その町中で罪人であるあの女がって。まさに、この彼女の罪は町中周知のものでした。遊女だったのかもしれません。彼女は泣きながら、三つの愛を捧げましたね。一つは、涙で足を濡らし始めた。で、今日はですね、イエス様がそのことをきちんと説明している、その表をですね、ちょっと作ってみました。お手元にある、その三つのことを、紹介しながら、説明をしていきたいと思います。第一は、まあ普通版と高級版というふうにちょっと私なりの表現で申し訳なかったんですが、いたしました。第一は、涙で、身足を濡らし始め髪の毛を拭った、普通は水なんですよね。で、第二は、口づけであります。まあ、もちろん同じ口づけという言葉なんですけれども、もともと見ると、その普通の口づけは、ギリシャ語でそういう言葉が書かれていますけれども、この後半の、より長い強い口づけを、カタフィレオという言葉を使って変化をイエス様はつけている。ですね。で、第3番目は、この油であります。2017番を見ると、オリーブ油と書かれて、いるんですよね。46節を見ますと、あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。もともとオリーブ油は香油、高いものですけれども、それ以上の高い香油という表現をイエス様は使ったんですね。第3番までの訳はオリーブ油じゃなくて油だけなんですね。でも、油を塗ってくれなかったが、香油をあなたは塗ってくれましたね、という。主イエスのために対する愛と感謝が、涙や、かぐわしい口づけ、そして、香油となった。この女は泣きながら、主イエスにこれを捧げ、救われた喜びを表したかったんですよ。泣くほどに、涙を流すほどに、人をはばかることなく、泣いて、この行為をしたんですね。イエス様は、普通の水ではない涙を、普通の口づけではない、熱い口づけを、そして油ではない香油を持って、この女の技を褒めました。はい、すみなさん。この女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからですと書かれています。そのくだりを少し読んでみたいと思います。イエス様は金貸しの例えを用いて、そして多く許したもの、それをより多く愛するようになるよね、と話した。この女のことを褒めるにあたって、この 例え話をされたわけですけれども、44節からもう一度読みましょう。それから彼女の方を向きシモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから、私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多くを愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。これ読むとね、なんかイエス様はさ、この、何もしてくれなかったかって、これ言い過ぎてませんか？なんかね、ちょっと、何もしてくれてないよね、俺に、みたいな。言ってるんですけど、それは笑っちゃうんですけど、やっぱり違うんですよね。彼女の愛の行動を、このような表現で、パリサイ人たちに、そして弟子たちに気づかせようとした。特に、このパリサイ人は、この女は、こんな人なんだと言ってですね、まさに彼にこのことを気づかせようとしています。まさに彼の心を調律しようとしている。勘違いしてはいけません。愛の技が許しの条件のように勘違いしない。愛する技が許しの条件ではない。多くを許されたから多く愛するんだ。条件ではなくて結果なんですよね。愛の行為は許しの結果であると明言した。皆さん、ここに主の福音の鍵がありますよね。私たちはよくね、奉仕にしても何にしても、こんだけやったんだからね、もう夫婦の時もそうですよね。茶碗一回洗っただけでね、一年分洗ったかのような顔してね、なんか私もそうですけど、鬼の首を取ったように粘るよね。俺こんだけやったんだからいいよね、もうしなくてもみたいな。そうじゃないんですね。私たちの救いを達成してくださった方が、私たちを許し、そして十字架によって導いてくださったんでしょ？そのことを私たちは取っ替えないように、ひっくり返さないように、憐れみなんですよ。憐れみの中で救われたその結果として、私たちは奉仕をするん。家のことをする、社会の仕事をするんですよね。私たちは思うんです。私はあの人よりもマシです。あの人の方がもっと悪く罪人だと。しかし主ご自身は、許しが愛の技で買い取られるものではなくて、恵みによることを明らかにするために、あなたの信仰はあなたを救ったのですって言ったんですよ。そっか、やっぱりこれもなんか違うね、ちょっと。信仰が救ったんだよね。なんか行いの信仰が救ったように思いがちですよ。けれども、あなたの私を信じる信仰を持ったゆえに、あなたは救われたって言ってるんですよ。私を見上げて、私を信頼して、行く信仰を私たちに与え、それを励まし、強め、調律して、私たちを、 導いてくださるんでしょ。 100% 主イエスの十字架による罪からの許しを主はここではっきりと明言しているんです。愛し皆さん、私たちは思うんです。神の助けなしに他者を許せないことに気づく。誰かを許そうとして許せない自分の姿を知ると、神に許されなければならないのはむしろ自分だって。いやおなく痛感させられますね。そんな自分がどれほど神から許され愛されているか、十字架によって本当に罪許され 100% 永遠の恵みをいただいている。そのことに目が開かれると、自分も他者を許そうという気持ちに変えられていくんです。いろいろな涙で、私たちは人生を終え、進んでいきます。感謝の涙もあれば、悔し涙もある、寂しさの涙もある。本当に、そういう涙で生きようとすることがあります。しかし、神様はそのような豊かな感情を持った存在に私を作られたので、私たちは素直に神を称えることができるんです。私たちの必要を満たしてくださる良いお方がいる。私たちのやるべきことを分かって褒めてくれる方がいる。人に褒められなくても主は褒めてくださる。直接褒められないかもしれないですよ。でも愛し皆さん、御言葉を読んでいくときに、毎朝のデボーションをしていくときに、それが分かってくるんです。どうぞ今日もう一度主の前に調律をしていただいて、主の救いの感謝を持ってそれぞれの場所に使わされていきましょう。お祈りをいたします。ジョージ・ハーバードの祈りを紹介してお祈りをいたします。あなたのご計画をなしてください。確かにそれが最善なのです。あなたに負債のみ多い私を引き伸ばし、ある時は縮めて私の心を調律なさってください。その時私はより高い調べを奏でるものとされるのです。天の父なる神様、主イエスのキリストの十字架の傷が、私たちの罪のためであることをもう一度覚えさせてくださって感謝します。本当に銀貨のように探し出して見つけ出して、誰にも見出されないかのような私たちを、私を見出してくださりありがとうございます。私を許してくださりありがとうございます。その許しの結果として、すべてのことをなすことができるように、どうぞ助けてください。そしてこのご愛を、イエス様の福音を多くの人々にお伝えできるようにお助けください。主の御名によって祈ります。